岡本明夫の奈良奥の奥。誇れる歴史がある、作りたい未来がある。この番組は株式会社浅沼組の提供でお送りします。今回も、奈良県立大学客員教授岡本明夫先生、映像作家の保山光一、シンガーソングライターの私大垣智也の3人で、これからの1時間たっぷりと奈良の奥の奥をお届けします。今日はですね、3人のお客様をお迎えしてお届けいたします。その前にお決まりとなりました近況報告から、お伝えしたいと思います。岡本先生、最近はどういう形で活動されていらっしゃいましたか？
やっともや君上手になったな。ものすごく聞きやすくなって。で、前回のね、はい、前回のちょうど放送の日ね、
はい、
北海道行ってまして、
はいはい、
北海道の帯広行っててね、
はい、
で向こうであのね、あの、聞かしてもらって。
あ、インターネットか
な、はい、なかなかともや君のやつが良かったな思って、はい、まあ、わしら、刺身の妻みたいなもんやから、まあ、ともや君中心に行かしてもらった
らいいな。いやいやいやいやいやいやいや
いや、うまなりました。
うまなりましたやろ。
今実はテイク3やった。
そうなんですよ。
ああ、そうなりました。
じゃあ、一回目のリハーサルで岡本先生褒めていただきまして、はい、やったら力が入ってしまってですね。
ああ今日のテーマは褒め殺しですね。
そうです。だけど、ほんま上手になったからな。自然にしてくれはる境にありがたいな。
化けましたね。
化けました。大化けですわ。
いやいや、おかげさまです。ありがとうございます。ということで、近況お願いします。
いや、近況北海道行ってきて。
あ、そう
そこで、まぁ、あ、ちょっと向こうで、あの、お茶会もお招きいただいたり、
はい。
で、まぁ、あ、面白いっていうか、楽しい思いさせていただいてね、
はいはい。
利休さんのお茶尺持ってはってね、
ほ
ら、素晴らしいお茶味していただいてね、
は
い。で、えらい、あの、雨で、向こうね、それで、この話が後先になりましたけど、奈良県内もえらい水害 で、ね、あの、被害受けられた方おられるの、ね、どうなさってんのか、あの、心配しておりますが、皆さん方はどうでございましたか、被害の方は。
いやー、僕はね、かなり家は揺れて、額が落ちたりとか、うん、はい、大変でしたけど、やっぱり僕もテレビマンの端くれなんで、
はい、
震災報道がね、震災というか、災害報道がすごく気になりましたね。うん、まあ、この奈良 .fm も防災について、なんていうんですか、奈良市の防災について、すごく大切な役割を担っているという、そういうね、立場なんで、また今までとは違う意味でそういう防災というか災害報道を見てましたね。でも、なかなかね、こういう時にこのメディアが何をすればいいのかっていうことが、なんか、毎回問われるというか、
そうですね。
はい、ですから、7.fm もまたね、こういう折にいろいろこう考えて深めていって、言っていただければなと、はい、思いました。
ね、やはりこの SNS とかいろんなことが発信されている中で、実際にやっぱり、間違った報道もたくさんあったみたいなんですね。そういった中でもやはり信じられるラジオっていうものは改めて大切かなっていうのを感じ
ます。そうですね、テレビはもう東京のテレビは基本他人事ですよね。
あ、まあ、
もうあんまり文句言うの嫌ですけど、あの、同業者としてあえてこう反省も含めて言いますと、やっぱりやじ馬と他人事ですよね。東京から見たらやっぱりこう地元の人間が同じ空気の中でこう共有できる、発信できる、やっぱりそういうツールを持たなければ、やはりこういう時に東京に頼ったり大きなメディアに頼ったりするというのはやっぱりちょっと危ういというか、そういうことも感じました。
はい。まあ、奈良 .fm の、まあ、本当に意味がある、価値があるということを改めて知った、数日でございました。保山さん、近況としてはいかがでしたか？
はい。近況はね、ガラッと話変わるんですけれど、
はい、
今年、結構あちこちのホタルを気にして、まあ、撮影もしたんですけれども、
はい、
ホタルが戻ってきましたね。
ああ。
もうすごいですよ。どこもホタル、乱舞、すごいすごいっていう感じで、で、まあ、一番驚いたのが、天理の市街、真ん中を流れるね、古川、これ天理の市役所の横を流れてる川ですけど、もうそこでホタルが結構飛んでるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、よく見ると川も綺麗になってるし、
はい、
まあ、あのゴミも捨てられてないし、やはりその天理に暮らす方がやっぱり清掃作業されたりとかしてると思います。その結果もあってすごくホタルが 飛んでるっていうのが、うん、でもその反面ね、あの奈良県下いろんなところを撮影してると田んぼが減ってるんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい、放棄されてるというか、まあ、休耕地になってるというか、大好きだったその普通の田んぼの風景がなくなっていきますよね、どんどんどんどん。はい、で、飛鳥でね、棚田をこうされているね、あ、ずっと棚田で田植えされている、お米育てられているおじいさんに話聞いたんですよ、
はい、
あの棚田なんて重機入ら、あの機械が入らずにね、うん、大変なんじゃないですかって、ほな、こんなんなんぼやったってもう損するばっかりや言って、全く儲かれへん言って、
へ
で、なんでやってるんですか言って、ならもう本当にしみました、その一言が、この風景が好きやからや。いや、もうね、ジーンとして、もうそれをね、撮らさせていただくということがすごくありがたいことだなと思いました、うん、まあ、自然、ホタルは戻ってきてるけども風景はなくなる、でもその奥にそうやって大切な奈良の風景を守ろうとされてるね、うん、村の人、町の人がいてるということも事実なんで、
はい、
はい、いろんなことを思いました、
はい、まあ、そういう思いを改めて知るというのは本当に大切な機会ですね、はい、
大垣さんの近況も。
近況ありがとうございます、はい、僕はですね、ちょうど8月の26日、まあ、来月、あ、今月の26日の日曜日にですね、あの実は源九郎稲荷神社の方で、奉納演奏させていただくんですが、まあ、それに向けてちょっと楽曲作ったりとか、
あ、新曲、
新曲作ったりとかしております。
それは同じメンバーですか、この前の、あの坪坂の。
そうなんですよ。
そうなんです
。大阪でやったメンバーで、内容としてもやはりこう源九郎稲荷にちなんだストーリーと、それに合わせた音楽を改めて作ってお届けしたいなと思っておりますので。
歌舞伎に出てきたりするじゃないですか。
はい、
出てきます。そういうのもモチーフにっていうことですか。
どちらかというと、あの、まあ、絵本とかに近しいですかね。その割とその源九郎稲荷神社にもそういった伝わってる絵本みたいなのもあるそうなので、そういう題材をちょっと扱いながら、子供たちにも大人の方にも楽しんでいただける。
は
い、
また岡本先生のチェックが入りそうです
ね。はい、チェックしていただけ
て。歌舞伎を冒涜してるのか。
いや、そんなつもりは全く。僕なりの切り口でお届けして、それを興味を持ってもらって、改めて正しい歴史は改めて調べていただくというきっかけになればいいなと思ってお届けしますので。
ちょっと気になってんだけど、
はい、
私さっき水害の話してんけど、
はい、
こうちゃん地震の話してはったし、
はい、
君はなんか害受けたことありますか。
害、水害、あ、そうです、今回のやつですよね。
なんかファンが殺到してひどい目に遭うとかいうことはないん
です
か。
ファンが殺到してひどい目に遭ったことは全くないですよ。
そういう害はございません
か。そういう害は全くないですよ。はい、いつもあの本当に、まあ、応援してくださっている方、
まあ、ファン層がものすごいええわけやね。
そうですね、うん、それは本当にもういつもいつも
資料分別のある方があなたのファンやいうことですね。
もちろんです、うん、はい、その通りです。
家入ったら立ってはるとかそういうことはないわけ
ですね。ない。でもね、昔はあったんですよ。
昔は
ありましたか。
正直やっぱりその自分が東京で、まあ、それこそバリバリと、まあ、映画やったりとかドラマやったりとかしてる自分はちょっとそういう方がいらっしゃって、今から家に行くからっていうメッセージをツイッターとかでそういうホームページ流されて、家突き止めたんでみたいなことを書かれたこともあって、はい、もありました。実際は
そんなことあったんやね。
まああるんですけども、やっぱりそこは本当にもう特別っていうか、そういう方しかいないので、今はまあ一切そういうことは。
有名勢、イケメン勢ですね。
いやいやいや、
これが画面やったらな、あんたがどんな男前かいうの分かんないけどな。
ラジオですからね。
それはぜひあのホームページか皆さんの
SNS で。ざま見やがれいう世界やな。にえへん。
いやいやいや。はい、はい。まあ、そんな形で。
はい、今褒めてましたからね。
そうそう。絶賛ですわ。
今は絶賛してましたから。は
い、ありがとうございます。はい、これ、この後失敗するパターンですよね、多分ね。ということで、8月の26日に、そちらの源九郎稲荷の方で、はい、ユース見会の方で、まあ、夜で、ちょっと時間がまだ確定してないので、歌わさせていただきます。
これ誰でも、プラッとこう、いける感じですか。
そうなんですよ。はい。誰でも足運んでいただける空間になってますので、ぜひお越しいただきたいなと思っております。でですね、最近はというと、僕自身そういう、まあ、曲作りしながらも、まあ、今まではこう奈良県内で情報発信ということに結構力を入れてきたんですが、よりこう全国にも発信したいなということで、いろんな東京とかの媒体ともこうコミュニケーションを取りながら、奈良の情報を発信するという形を今させていただいてて、この前もまあライターという形で情報発信したりもしております。
は
い
は
い
はい、 平井さんの。
そうです。宝石箱の。
はい。平井さんの。
取材させていただいたりとか、はい、まあ、東吉野行ったりとか、まあ、できる限り奈良の情報をいろんな媒体に届けたいなという形で。
もうちゃんと届けてくださいね。
そうですね。間違いないように。
奥の奥を。
奥の奥。まあ、僕自身が届けられるのは限られてますけども、できるだけ奥の奥を伝えたいなと。
大垣さんなら大丈夫だと思ってます。
いやいや、本当
に。観光大使として、今日は褒め殺しの日なんで。
いやいやいやいやいやいや。
さっき、夕涼み会言ってたけど、夕涼み会ですよ。
夕涼み会です。
ああ、ちょっと滑舌悪いね。
はい。夕涼み会。
夕涼み会。
そうです。
夕涼み会って何かあんのかな。
夕涼み会。
はい、わかりました。
はい。ありがとうございます。はい。という形で、いろいろ発信していきたいなと思ってますので。はい。ということでですね、まあ、今回、その、源九郎稲荷さんで歌うのは、坪坂寺で、まあ、先々月に歌わさせていただいたメンバーとお届けしたいと思っております。そういうことも含めまして、坪坂寺で歌わさせていただいた、その生の音源をお届けしたいと思います。聴いてください。ふるさと。
草木を石かの
ご立派素晴らしいね
大絶賛
ほんまに思ってます先生思ってます、うん、ありがとうございます、ま
あ、あんたの慟哭というかな、
はいはい、
もう心の叫びがふるさとに、
はい、あ、あの
いい叫びです
ありがとうございます、
は
い、
帰りたいねやろ
あ、そうですね、じゃあゲスト行きましょうか、
はい
ね、今回はですねなんと3名の方にゲスト、来ていただいております。まずはですね、まあ、奈良の夏といえば、奈良東海ではないでしょうか。 ということで、最初のお客様は、NPO 法人奈良東海の会の中野さと子さんにお越しいただきました。
よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。いや、もうこんないつも聞いてる番組に出るってすごい緊張です。
あ、いつも聞いていただいてる。
はい、1時間ね、最近ラジオホームページでも聞けるようになったので、はい、やっと私も仕事の時間じゃないところで聞くことができるようになりました。ありがとうございます。いや、
ありがとうございます。だからもともと岡本先生とはこう結構昔から。
昔からちゃんこぐらいですよ。昔から。
いや、もう先生恐れ多いです。いつもいろいろ教えていただいて。
なんか一緒よ、この人は。
ありがとうございます。
なんか聞いたところによると、司会進行も上手、歌もお上手。ね。
マルチプレイ、奈良のマルチ
プレイ。マルチプレイ。仕事取られるパターンですね。はい。
ぜひご一緒に。
東海の会は4代目の会長さんですな。
はい、私で4代目の会長です。
初代が朝廣よし子
さん。朝廣よし子大先輩。
で、山本元夫さん。で、山本博
文さん。博
文さん。
はい。
で、あなたで4代目。
はい。
歴史感じますな。
ね。4代目。もう20年になるわけですか。
そうなんですよ。今年おかげさまで20周年でございまして、もう今年成人式をテレビで見てた時に、はい、こんな大きなってはる人らと同い年なんやと思って。
なるほどな。
ちょっとびっくりしまして、
はい、20年はあっという間でしたか。は
い、いやー、いろんなことが、
いろんなことが、
本当にね、先生、いろんなことがありました、最初の頃から。はい、
はあ、そうですか、はい、もう多分もうこの番組では喋り尽くせないぐらいあるんだと思いますが、
はい
はい、なんかエピソードというか苦労されたことも多かったんじゃないですか。
そうですね、まあ、そもそも奈良公園ってタバコも吸ってはいけません、火気厳禁っていう、なんか墨の字で書いた縦看板がいっぱい立ってるようなところに生火をずらっと並べますっていうこの設定自体が、
はいはいはい、
あんたらアホちゃうかっていう発想やったみたい で、私その頃はもう本当に使いっ走りでチラシをこっちからこっちへ持って行ったりっていう先輩から指示されたことだけやってただけなんですけど、うんうん、まあ先輩方のご苦労はね、いろいろ耳にしております、うん、はい。
中野さん自体の苦労したことって何か一番苦労したこと。
私本当に最初の頃は旅館組合青年部の一員として手伝いに来なさいと、でなんかわけわからんと、まあ、皆さんね仕事もなさってる合間に、しかも私ホテルが一応本業なので、はい、夜の方がお仕事たくさんあるにもかかわらず出てこい出てこいって言われるから、まあ、それを時間調整するのがものすごく大変やったっていうことと、
はい、
あとやっぱりこれはもうたくさんの明かりを灯す人を集めないといけないんですね。しかも夏休みの単なる盆地の奈良公園の涼しくも何ともないところに、
はいはい、
夕方の4時頃から平日も日曜も、はい、関わらず平日4時頃から、延べ3000人近い人ですね、1日300人ぐらいの方を集めて、
はい、
お弁当だけは出すんですけど、
はい、
ギャラはなしで
ボランティア
で火を灯してもらうことをお願いして回るっていうのは結構大変なことだったですね、はい、
すごく大変なんですよ、
はい、
僕は取材したことあるんですよ、はい、
あ、そうですか。
これね、中に入ってる水を鹿が、
うん、あ、飲みに来ちゃうんです。
そうなんですか。
ほんで偉いもんで、鹿もね、鹿の平均寿命って15、6歳ぐらいとお聞きしてるんですけど、だから今奈良公園にある鹿は全員生まれた時から東海あるんですよ、知ってるんですよ。
なるほど。
でそうなってくると恐ろしいことに、すでにもう生火が怖くなくなってきてはるから、もう最近はちょっと火ついてるものですらひっくり返して水飲みに来てくれはったりしてですね、それはちょっとほんまに危ないんで、でも優しく追わないといけないから、はい、なんか大きな音を出してこうサイレンウィーンってしながら追いかけたりとか、
あ、そういう
なんかこう手叩きながら後ろ追いかけていったりとか、なんかいろいろしてますね今。
なるほど。なんか火つけるチャッカマン。
チャッカマン。
はい、
いや、ね、そら三社寺の境内地でもある奈良公園って結構恐れ多いところで、まあ、火は灯させていただいてるんですけれども、はい、今は文明の利器チャッカマンっていうのがありますから、
はいはいはい、
それでカチャカチャカチャカチャつけていくんですが、
はい、
このチャッカマンもですね、一頃はベトナム渡りのチャッカマンとか、中国渡りのチャッカマンとか、
はいはい、
結構なんかもう独自に輸入したり、 とかしてた時代もありまして、で海を越えてやってきたジャッカマン、まあ、最近はまたこれ国産のものが少し安くなってきているので、安いジャッカマンを探し求めていろいろうろうろしていく中で、やっぱり火つける道具っていうのも、はい、あのまあろうそくもそうやけど、まあ、いろんなこの道具をね、やっぱりほんまは本来危険なものにも変わる時がある、やけどすることもあるから、はい、やっぱり安全な灯火であるようにということで、輸入した時にはちょっとあの代表の何箱かをお払いしてもらって、
はい、
それで使ったり、
はい、
まあまあ今でもその会期前には主要な理事、役員集まってお払いだけはしてもらうようにしながら、うん、はい、あの心を統一しながらちゃんとやろうということでやっております。
そのお払いしてもらっているのが、
あの着火まもやし人も、はい、あのみんな、はい、
春日大社さんで、
あ、そうです、もちろん春日大社さん
で、そうですよね、
はい、でオープニングに火入れ式っていうのもするんですよ。今年最初の火を灯すっていう時は、はい、興福寺さんと東大寺さんが火を分けてくださるので、それをあの知事市長、あと協賛企業の皆様はじめ、ろうそくの火に移して、それで最初の一灯目はつけるっていう儀式を、儀式っていうことじゃないですけど、儀式の大先生を前にしておこがましいですが、まあ、最初の一つ目は丁寧に灯そうっていうことを毎年やっております。
まあ、汚れのない日
が始まるということですね。はい、そうそうそうです、そうです。
ここが問題で、
はい、
あの結局灯火が未来永劫続くかどうかっていう一番 の根本のところは、うん、祈りがあるかどうかっていうことですね、うん、で祈りのあるものは1000年2000年と続くんやけどね、
うん、
祈りのないお祭り騒ぎっていうのは続かんわけですわ。それで当初ね、どの日ともそうかっていうお話があって、あの広島のね原爆の日持ってくるっていう話があって、
いやでそ
れは
そ
れはちょっと筋違うやると、そのいろいろなも焼き尽くした日はいかんと、でここは祈りの場所やからね、やっぱりそういう清らかな日をともさせてもらわんと趣旨が違うから、祈りの場所やからね、ということで始まって、でそもそもあれ灯火っていうのはあれですかな、
うん、
灯芯油の、ね、ね、先に灯芯のとこに、何がすすがたまるわけや、
うん、
固まって、それを灯火っていうし、関西では長寿っていうね、あれで長寿が乗ったらめでたいね、あれ、
うんうんうんうん、
長寿の乗るとめでたいね、それがあれ、はい、初めつけはった名前ですわな。
そうです、
でまあ、春日大社なんかはやっぱり火でも清賀中火折り火言うてね、3段階の火昔は使い分けしてはったほどで、神仏に対してお見るとりももちろんそうやしね、はい、あの興福寺さんもなんか行ある時に、まあ春日から切り火したやつ持って帰らはるしね、それからものすごく火って大事ですわな、
うん、
そこのとこ今きちっとやってはるってことはありがたいですわな、
はい、いやありがとうございます。いろいろねやっぱりこう、うん、最初は多分ねわあ綺麗やなぐらいで始まったと思うんです、うん、発想のもともとは、うん、でもやっぱりさせていただく場所の力があまりにものすごいところなので、うん、すごいとこなんですよ、うん、でやっぱりやっていく中でいろいろ私たちも勉強させていただいて、うんうん、これはなんか中途半端な気持ちでやったらあかんなっていうことには、うん、この20年間で随分あの気がつかせてもらったし、でそういうことを次の世代にもちゃんと伝えられるようにっていうのは、はい、微力ながら頑張っております。
そうですね、
は
い、やっぱ体感したっていうのがね、
は
い、
そうです ね、はい、
あのね、あのそもそも春日大社の常夜灯の始まりっていうのは鹿島神宮が本社やねんけどね、春日さんの鹿島から白い鹿に乗って神さん来は、はい、鹿島神宮はね平安時代に燃えるんですわ。でそのお詫びにね鹿島から春日に来はんねん、あの御分霊移したんですから、そこがちょっと今の我々では分からんとけど、鹿島から春日お詫びに来はってね、
はい、
その時に灯籠上げはったんが常夜灯の始まりですね。
そうでした、う
ん、でね江戸時代はあの灯明殿っていう石高猛手だからね、それで油台があって、あの3000基ありますけど、あの中の灯籠で何基かは必ず上げないかん灯籠はね、
あ、
ひょっとしたらね私思うのに、奈良町よりね春日さんの方が江戸時代までは明るかったと思うね、夜
あれだけね、
うん、あれだけあって
あります
ね。これでね、何かあった時はね、相当天火言って全部火つけますね。それは大体雨乞いとかね、うん、いうような時には相当天火言って全部に火つけるんだけど、普段は決められた灯籠だけ火入れるんですわ。
これ
でね、その灯火の皆さんに一つお願いしたんがね、
はい、
実はその室町時代にね、大乗院寺社増寺記っていう興福寺の大乗院さんの日記の中にね、その奈良町の豪民が 灯籠を作ってね、雨乞いやらの時にその枝にかけたっていう、その南円堂と春日さんの境内の枝にかけたっていう話があるので、それができへんかもでね。
あ、枝にかけ
て、うん、枝にかけて各自灯籠を作ってかけた記録がありますね、はいはい、500年ほど前に。
そうなんです。
でそれを春日の万灯籠と並行してね、その興福寺さんやら春日さんやらまた東大さんの境内の樹木にね かけてやるっていうこともええなと。そうすると東海の厚みが出てきましたな。
そうですね、
ああ これでやりましてんっていうの違って、はい、何百年も前からあるしきたりがあって、はい、今それを再現してやってますね。中途厚みがあるからね、
はい、
うん、
いやぜひ先生いいことをまた聞いてしまいましたのでやりたいです、はい、
うんうんうん、
まあ、あのご許可もいただかないかんし、ね、番もつけないかんねんけどね、はい、そういうしきたりが奈良町にあるのでね、
はい、
うん、せっかくやから歴史的なことしはったらええなと思って。
そうですね、なんかね、やっぱり奈良町の人たちたくさん手伝いに来ていただいてて、なんかもうね、家族行事、なんか1年間の夏のカレンダーの8月5から14というところには多分印つけてくれてあって、ここはあの帰省されるご家族とかお孫さんとかもいらっしゃるから、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に火つけに行こうなみたいにしていただいてるお家も結構あってですね。でその子らが今小学校をやったイメージの人たちがもうなんか気がついたら30歳とかになってらっしゃってですね、まあ、主体的にお手伝いいただけるようになってきてるあたり、なんかちゃんとつながって次世代につなげていけてるなっていう実感として今あります、はい、
いやいいですね。なんか本当に20年培ったものがちゃんと根付いていって、うん、それがまた先につながっていくっていうのは今ありありと感じられるといいですよね。
そうですね、ありがたいです。
生火って取りにくいんですか、撮影するときは。
まあそうですね、特に20年前のカメラで綺麗に撮ろうと思うと、あのビデオカメラの場合は僕1回目を撮影した記憶があって、
ありがとうございます、
はい、あの結構苦労しましたけど、その時に感じたのは、まあ、その時は歴史のこととかその背景わからなかったんですけれども、カメラマン的に見た時にこの奈良の暗さがあるから、
うん、
闇があるからこれが生きてるなっていうのがね、でこうその撮影しながらね、僕はまあ撮るのに一生懸命だったんですけれども、女性のディレクターがただ景色を見てなんか涙ぐんでたんですよ。
涙ぐんで
なんか涙出てくるわって言ってそれすごく覚えてますね。だから心の絶景というか、
うん、
この景色が心にと心の奥に届いて人がこう涙するぐらい、うん、当時はね、あのちょうど派手なライトアップイベントが多かって、はい、でその時に通りかかってる人がこれあのついたり消えたりせえへんのみたいなことをねおっしゃって、いやこれろうそくなんでついたままですよっていう会話があったぐらい、その時の世の中っていうのは派手なライトアップイベントが結構、
う
ん、
そうです、
ね、注目されてたっていう中で、奈良の闇の中でこの灯火をっていうのが奈良らしいなってすごく覚えてます。
やっぱりね、開催当初は1998年あたりから新しいイベント考えようということで、県の、当時の文化観光課長さんが旗を振って、奈良の20代30代の若者たちを集めて何か新しいことをしようという会議をされてたんですね、
うん、
でその当時長崎のハウステンボスでイルミネーションイベントが始まったとか、
は
あ、なんか東京ディズニーランドがどやとか、あと何でしたっけね、あ苗場のスキー場で見たキャンドルライトがかっこよかったとか、なんかそういう結構キラキラしたお話がいっぱいこうアイデアとして上がってきてたんですって、はいはい、でもその中でいやちょっと奈良でやるとしたら何がふさわしいかっていうのを考えなあかんって一生懸命考えた結果、やっぱりあの行燈の明かりのようなものが奈良公園にいっぱい並んでると綺麗ちゃうか、和風な感じというか奈良っぽい感じでっていうふうにおっしゃって、その和紙から透かしてこぼれてくる明かりの透明度っていうのをいろいろ検証した結果、あの、まあ、最初はほんまにね、紙あんどんを貸してくださいって消防署に言って、もうボロッカス怒られて帰ってきてあるんですけど
怒られた
ほんまにアホかと、生火を1個置くのそんなに置きたいかと、
はい、
どうかしてるんちゃうかとめちゃくちゃ怒られて帰ってきはるんですけど、ね、当時の会長専務理事がね大変怒られて帰ってこられるんですが、まあ、そこで諦めなかったというか、あの消防署からは、はい、あの 生火1個に対して消火器1個つけなさいって言われたことに相を得て、じゃあ水にろうそく浮かべたら自動消火器になるじゃないかっていう理屈を作って持っていかはって、なら消防署がおうおう、まあそうやなっていうことになり、まあ言うたことは全部返してきはったなっていうことで許可をいただいたとお聞きしております。
なるほど、
はい、
なるほどな、ね、すごいな、苦労を重ねて20年やね。
そうですね、はい、
まあ、その中でやはりこの、まあ、地域に根付いてお商売されたりとか貢献されている中野さんだからこそやっぱ感じることもありますし、これから伝えていくことも多分あると思うので、また20年30年40年と、はい、ぜひこれからも広げていっていただきたいなと思っております。はいはい、最後に一言をリスナーの方にメッセージいただけますでしょうか。
はい、はい、おかげさまで20周年になりました。で今回ちょっと数えてみたところ、この20年間に延べ3万5千人を超える方々がこの明かりを灯してくださっているという、まあ一応そういう計算になるんですね。すごい数やなと思いつつ、ただこの奈良の長い歴史の中では20年とか3万5千人っていうのはほんのちょっとした点のようなことかもしれないので、ぜひこれから先も大切に育てていきたいと思いますし、明かりの美しさも見ていただきたいですが、そこに汗をかいている人々の姿っていうのも見ていただけたら嬉しいなと思っています。よろしくお願いいたします。
はい、20年目を迎えました奈良灯火会は、今月の14日火曜日まで開催されています。詳しくはホームページなどでご確認ください。ということで中野さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。お暑い中お気をつけて。
ありがとうございます。